おはようございます。なんか、今日で連続3日間 KBF で何かあって、こっちの方は私の家じゃないかなというような気持ちになってるんですけれども、感謝してます。今賛美している時に思ったのは、心から賛美しながら暗いことを考えるっていうのは無理なんですね。ね、心から賛美しながら暗いことを考えるっていうのは無理なんですね。ですから本当に私たちが賛美っていうのは、心から賛美するっていうのは、日曜日だけじゃなくて本当に毎日ちょっとでもチャンスがあったらやるもんだなっていうようなことを、さっき、歌いながら、思いました。今日の話は毎年大体似たような話なんですけれども、どうしてこの話を出すと言いますと、これしか考えられないんですね。最後の一週間になると、あまりアメリカに育てられたら別なことができると思うんですけれども、育ちが日本ですので、どうしても大掃除のことを考えちゃうんだよな。そしてどうしても、自分の事務所がめちゃくちゃで、あれがもう本当に、なんかそしてもう荒ゴミとかもう本当にでかいものをいっぱい捨てないといけないなとか、なんかこのままじゃ、2011年に入れば嫌だなとか、そういうようなことをよく考えたりしてるんですけれども、今年はちょっと、しんどくなりすぎないように、掃除が、12月の初め頃始めたんです。少しずつ。そして毎日、一個何か片付けてやろうと思ってて、その作戦でやってるんだけれども、まだまだ大変で、一つは自分の、家にある事務所が狭くて、そしてなんか物に溺れそうになってきて、これじゃあ来年は嫌やなと思ったから、ちょっと家の中で別のところに引っ越したんですね。そしてもっと広い幅のあるところに引っ越ししようとしてるんですけれども、一つショックを受けているのは、私の事務所は小さな、ワンボックスのコンテナみたいな大きさの事務所なんだけれども、ものすごいものいっぱい入ってる。本当にびっくりするような、缶詰のサンマがあるんだけど、あれと同じ具合にこんなちっちゃいものにこんなたくさんのものがあるのかって。そしてやっぱり次の場所がもっと広いと思ったら、全部そこに入れてしまうとまたしんどくなるなっていうことを気づいて、なので、ですから今考えているのは、何を捨てるか。新しいスタートしたかったら、本当に新しいスタートしたかったら、じゃあ何を捨てるのかって、そしてそれを今日ちょっと皆様と一緒に考えたいと思います。そしてテーマの御言葉は旧約聖書。久しぶりに旧約聖書の方に行って、列王記第一手紙19-19で、ここでは、イライジャっていう預言者がいて、そしてその方がどんどん年取ってきて、自分の弟子を選んで、その人に自分の働きを任すっていう切り替えの時なんですね。ですから彼はもう終わって、もう天国に行くっていうような準備してて、そして次の人を選ぶっていう。そしてその選ばれたエリーシャっていう方なんですけれども、その方がこう呼ばれて、もう次の預言者になるって聞いたときに、彼の行動が非常に大事じゃないかなと思うので、ちょっと、呼んでくれますか。お願いします。
エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12首の牛を先に立て、その12番目の首のそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいて、エリアの後を追いかけて、言った。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従って行きますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。 エリシャは引き返してきて、一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立って、エリアについて行って、彼に仕えた。
そして、21のとこに、21節のとこに出てるんですけど、21節もう一度読んでくれますか。
エリシャは引き返してきて、一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って、彼に仕えた。
そしてこの先読んでみますと、このエリシャっていう新しい預言者がものすごい用いられたんですね。もうびっくりするような奇跡も経験したんですね。ですから本当にどっちかというと、お百姓さんの時代があって、お百姓さんって多くの場合すごい素晴らしい仕事なんだけれども、なんかワクワクするような仕事じゃないんだよな。ね、トウモロコシが、2センチ伸びたって、あんまりそれがね、毎年があって結構普通っていうような生活を経験してて、そして今度はもう新しい人生が始まって、預言者になって、今度何が起きるかわからないっていうような、もうすっごい用いられるようになって、そしてあんまりにもすごすぎたので、もう聖書の歴史の中に入っていくって。ですから皆様もどうでしょうか、今のパターンでいいですか。ちょこちょこちょこちょこやってっていうようなパターン、それかなんか神様すごいことやってほしいって、私の人生の中ですごいことやってほしいっていう人が誰かいますでしょうか、ね、ある人はね、別に食べ物あればテレビあればそれでいいんだっていう人はいるんだけど、私の場合はやっぱりね、意味のある人生を経験したいので、じゃあそれを、その新しい神様を用意してくれているような人生を経験したかったら、どういう行動を取ればいいのかっていうことを、ここに秘訣が入っているんじゃないかなと思うんですけれども、この方は考え方が中途半端にならないように、前の生活を完全に手放しちゃったんですよ。完全に手放しちゃったんです。もう U ターンできない状態にしたんです。もう自分の、お百姓さんにとったら、牛は自分の宝物で、そして今度は耕す機械っていうのは、それが一番大事な機械で、そしてその牛を殺して、そして今度は、自分で、ね、冷凍して食べたんじゃなくて、もうみんなにあげてしまって、そして今度はその大事な、耕す機械を、薪にして、バーベキューにして、ですから今度はもう、U ターンできない。先見るしか、それだけっていうような、そしてそういう心を持った人は、奇跡を経験するんですね。多くの人は念のためにこれ置いとこうとか、これまずかったらこうしようとか、ちょっとやってみようけどダメやったらこう脱走してこうって、いつも心が中途半端な形で進んでいくから、ですからなかなか結果がうまく出ないんですね。中途半端な結果が出てしまうんですね。けどこの方は完全に過去のことが邪魔にならないようにパーンって手放して、もう絶対 U ターンできないように、そしてその時代ではちょっと調べたんだけれども、そういう牛を殺して、そして今度機械も、大事な機械も潰してしまったっていうのは、あの時代では、もうまた手に入るにはものすごいお金が必要なもんなんです。努力ですから、なかなか、U ターンしようと思ってまたやろうって思ったらなかなかできないような、一回手放したら難しいっていうような、そこまで過去のことを手放したですね。そして 今は、掃除、昨日の夜、昨日の朝か、ちょっと毎日少しやろうと思って、事務所の荷物を出して、あ、これ使わないよなって、じゃあ捨てようとか、そういうことを今やってるんだけれども、私たちが、まあ、ある人はね、古いものを手放すの、ちょっと苦手、物を捨てるのは苦手な人を手を挙げてくださって、ね、ちょっとね、どうしても、ひょっとしたらこのリボンが、ね、再来年のクリスマスって、なんか、そういう人もいるんだけれども、また別の人はもう捨てるのは大好きって、スパーンスパーンスパーンって捨ててしまう人もいますでしょうか。そういう人もね、いるんですね。ですから、物捨てるっていうのは、私たち人間がやろうと思ったら、結構できる方じゃないかなと思うんですね。けれども、本当に新しい人生をスタートしたい、2011年新しい人生をスタートしたいと思うんだったら、心の中にあるような捨てないといけないようなものもあるんではないかなと思うんですね。心の中にある態度とか考え方、そしてそれは自分に対する考え方、結構こういう人がいるんですけれども、素晴らしい、いろんなことできるんですよ、けれども自分に対する考え方はダメだからできないって。ですから、そしてそれをなんか良くないのにそれを握ってる、自分はこうだからこうだからって。そしていくら待っても自分の人生は変わらない。なぜ言うと、掴んでるものがね、腐ってるんですね。これが私がこうでこうでこうでダメなのよって、それを自分の大事な、なんていうんですか、しゃぶりみたいなもん、いや私こうやからってできないって、私もうそんなって、そしてそれこう、しゃぶりどこどこどこっていうような、ですからその考え方で、自分に対する考え方で縛られてるから、新しい世界、神様用意してくれてるような世界がなかなかもう手に入れない。ですからいつまでも同じパターンでなかなか何も変わらないという人もいるんではないかなと思うんですね。私たちの中に全員どっかにそういうものあるんじゃないかなと思うんですね。僕の場合は気づいたのは、ちっちゃい時から音楽が下手ってなんか事件があって思ってるんですね。そして、先週私のワイフレイチェルが、ロブの声が綺麗なのに全然使わないからもったいないなって、せっかく賜物が与えられてんのにとか、けど僕はなんかね、ダメなんだ、下手やからっていうような、なんかそういうものがあって、ですからなかなかたまにちらっとちょっと歌うことがあるんだけれども、結局それが使ってないっていうような、皆様の中でもどうでしょうか。自分はこうだからって決めつけてしまって、そして自分は絶対これがダメだからとか、どうせ私こうだしっていうようなものが、それがあるから、それを持ったまま2011年入ると、2011年大したことはないと思います。自分の中にある何を握っているのか、そしてそれが持ってるから新しいものがもらうことができないって。今日乗ってきた車は日本で一番ちっちゃい車なんですね。ミゼット2っていうやつで、なんかテントムシみたいな感じで、そしてあれはね、すごい、特に私の体で乗るときに計算しないと、はい左足こうしてだってこうしてハンドルのところで、そして今度右足を入れましょうっていう感じでうまく入れて、そしてこの間気をつけてなかったので、足に力入れすぎてダッシュがボキンって、なんかちょっとなんか歪んでるんですですから、あの車の中で新しいものを入れると何か出さないといけない。 ね、どんどんどんどん、はいはい、この荷物、はい、この人も、あの人もどうぞってやると、結局、もう車が潰れてしまうんですね。ですから、なんか、いいものが、2011年入れるつもりだったら、何かを、いろんなものは、手放さないと、ダメなんですね。こういうような、声が、たまに聞くんですけれども、いやー、ロブさん、私もう、祈って、祈って、祈って、このために祈ってんだけどね、これ10年間祈ってんのにね、神様答えてくれないのよっていうような、クレームがたまに、聞くんですけれども、まあ、いろんな理由があると思います。どうして祈ってて答えが来ないっていうのは、一つは、タイミングはまだ良くないから、神様すべてをご存知で、ものすごい知恵が持っているので、私たちの心の状態とか全部分かってて、そしてこのタイミングはあと、このぐらいの時間かからないと、もらっても潰れてしまうのでっていう、そういうようなタイミングじゃない。ですから、神様は祈ってもなかなか答えてくれないっていうようなものはあるんですね。もう一つは、祈っててこうください。お願いします、これが欲しいんですって祈っててもなかなか答えが出ない理由は、神様の答えはノー、ダメよって。理由はもっといい答えがあるから。その問題に対して、あなたこんな低いレベルで答えを取ろうとしてるんだけど、私こんないいものを持ってんのに、だからノーなんですよって。もうちょっと素直になってって、無理やり自分の意見を押し通すんではなくて、素直になって、あなたのプランはっていうような、ですから、ちょっと今はノーよっていう、そういうような答えもあるんじゃないかと思うんですね。そしてまた今日のテーマで、祈っても祈っても祈っても与えられないって、もう一つの理由は、手放してないものがあるから。これを自分の心の中でこういう考え方、こういう態度、こういうものを持ってるから、それを持ってる、そして今度新しいものを同時に入れてしまうと潰れてしまうので、ですから手放してって、この4年も待ってんだけれど、手放したらって、手放したら新しいところに案内することができるんだけれどもって、けれどもいやって私こうなんだから、私の家がこうだしって、私の会社がこうでとか、そしてそれを決めつけてるから、なかなか新しいものがもらえないっていうようなことがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから、今日はちょっとだけどういうものを手放したらいいんでしょうか。本当に神様の、計画している素晴らしいものを経験したかったら、どういうものを手放せばいいのか、ちょっと、いくつか考えたいと思うんですね。そして一つは、私たちの周りに、多分全員こういう人もいると思うんですけれども、否定的な暗い人がそばにいるって。そして、その人がいるから、夢が湧いてきても、ちょっとでもそれ言ってしまうと、嘘、無理、君がって、そういうような、どうせあなたダメだしっていうような、どうせあなたダメだしっていうような環境にいるから、なかなかうまくいかないっていうような、ことがあるんじゃないかなと思うんですね。マタイの9章の23から26、読んでくれますか。ここではもう死んじゃった女の子がいて、それでイエス様はその方を癒しに行ったんですけれども、その話をちょこっと読んでください。9章の23から26。
イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから、うちにお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。
ここですごい奇跡があったんだけれども、奇跡起きる前に、イエス様が、 そこにいる人たちを追い出すことになったんですね。なぜ言うと、あんまりにも否定的にネガティブやったので、もう追い出して、みんなへーって笑ってて、ですからその邪魔してるような人から離れて、そして今度一番信頼できる前向きな人と一緒にそこ入っていったんですね。そして私たちの場合は、ね、なかなかどうして自分の人生が進まないっていうと、ひょっとしたら、自分の周りに暗い人が多すぎる。そして私が、ですから離婚しなさいとかそういうことを言っていません。ですから、縁を切るとかそれは言ってないんですけれども、自分の人生の中にものすごい暗い人がいるんだったら、自分が溺れないように境界線作らないといけない。そしてこの方が本当に大事なお父さん、大事なお母さん、大事な兄弟、大事な友達なんだけれども、ここまで関わったら自分が精神的に溺れないんだけど、この以上なってしまうと自分がダメになってしまうということを、それを認めてはっきりした境界線を作っていかないと、一生自分の人生がなかなか変わらないということになることが多いんですね。ですからイエス様が12人弟子がいて、そしてその12人弟子で細かく調べてみますと、2人が超暗い人たち、2人がいたんですね。トーマス、もうトーマスいつもね、嘘って無理ってとか、そう3つもそんなうーんとか、そういう態度を持ってる人がいて、それで今度裏切りユダがいて、その2人がね、いて、いつもなんかマイナスのことをやったりしてて、そしてそのマイナスで他の、弟子たちを影響したりしてたんだけれども、ペテロはね、前向きすぎ、もう何でも、ちょっと危険具合、うわーできるとか、私はもうって思ってて、そしてその人が一番親しい友達だったんですね。そしてですから、この12人弟子をちょっと計算してみると、イエス様の人生の中で、完璧なイエス様の人生の中で、6人の中では1人がマイナス系、6対1、そのバランスがイエス様が持ってたんですね。12人の中では2人っていうような、ですから自分の人生の中に、めっちゃ暗い人けれども捨てれないっていう人がいるんだったら、じゃあ今度はバランスが取れるように励ましになる、自分の、力になる、お互いを応援することができるような友達を、それか関係を増やさないといけないんじゃないかなと。本当に変わりたいと思うんだったら、自分の人間関係のバランスを見てください。髪を取って2011年入る前にこう折って、そしてここでは、これはプライベートで人は見せないでください、インターネット載せないでください、掲示板に貼り付けないでください、これは自分のプライベートのことなんですけれども、そこで正直見て、自分の人間関係の中ではすごい栄養が取られてるなーって、暗くなってるなっていうのをリストアップして、そして今度こっち側が、自分がこういう人たちといると自分がなんか希望が持てるなっていうのをリストアップして、バランスを見てください。バランスがずれてるんだったら、これ何か手放さないと、そしてそれは時間のことなんですね。この人の、まあ、縁を切るとかそこまで言っていませんけれども、この人は、そうだね、私が30分以内に、以上会話するとダークになるんだなって、それを認めて、じゃあ、それだったらこの人は1週間25分間話しかけようって、話しようっていう決めといて、そして今度は、自分がその前向きな友達とか関係が少ないなと思うんだったら、祈って神様、送ってくださいっていうような、ことで、私の場合は、神戸に来て、前向きな友達がいなかったんですね。なんか問題関わってる人たちばっかりで、 そうして自分がもう3年間でも自分がもうこれだったらもう溺れるっていうような気持ちになってきて、何ができるかなと思ったら、湧いてきた作戦は英会学校で教えてたので、自分のアメリカに住んでる前向きな友達 に日本で英会話教えませんかっていう輸入したんですよ、前向きな人。そして前向きな人を輸入して、一人は弟ロイドがいつもなんかこういうのあるよ、いつもなんか前向きなアイディアがいっぱいあるから、そういう前向きな人を輸入して、そして事務所の環境を変えたんですね、雰囲気を変えたんです。前向きな人を入れて、そしてオハイオ州からめっちゃ前向きな、同級生を入れて、そして最初は、院長で友達の履歴書をみんな出してきて、そして知らない人も混じってあって、いや、けども私この人がいいと思うんですけど、とか、会ったことある、うん、一応、とかなんか、そしてどんどんそういう前向きな人を入れて、そしてそれで事務所の空気が変わってきて、うん、そして今度自分が希望を持てるようになったっていうようなことなんですね。ですから皆様も今週、自分の部屋を掃除している時とか、部屋だけで終わるんではなくて、心もチェックしてください。自分の夢が、どこで穴が開いているのか、そして今度は境界線をどうやって作ればいいのかっていうような、場合によって愛っていうのはね、境界線作ることは愛なんですよ、ね、だっていつも一緒にいたら喧嘩ばっかりになるから。ですから結局この人の助けになってないね、ずっと将来の助けになってないので、ですからここ境界線作るっていうのは愛なんですね。神様の愛は一人一人のずっと将来を考えているものなんですね。人間の愛は今もう甘やかして、もう今アメちゃんあげてっていうような、けれどもそれがね、結果が出ないんですね、虚しくなっていくんですね。ですから、自分の人生の中でこの人がいるからちょっとしんどいなって思うんだったら、じゃあどうやってそのバランスが取れるように、完全に縁を切るんではなくて、どうやってバランスを取れるかっていうのを考えてみてください。そうするとだんだん励まされるような環境になって、そしてなんかできるんですね。オリンピック選手で金メダル取った人っていうのは、みんな一人で取ったわけではなくてね、信じてくれる人がいたんです。そういう団体が周りにいたんですね。あなただったらできるって、あなただったらここまでのお金があげる、あなただったら本当に一生懸命手伝うっていう、そういう人がいたからそこまで持っていけたんですね。私たちもそのような友達が必要ですので、来年のためにそういうのを祈った方がいいんじゃないかなと思うんですね。神様、そういう前向きな人をくださいって。そして今度はこの人とこの人はものすごい自分が、エネルギーが吸い取られているので、愛を持ってどうやって境界線作ればいいのか教えてくださいというものが、それを考えてください。もう一つは暗い目で見るものなんですね。私たちが目で見たものがものすごく私たちの人生を影響してくるんですね。ルカの11章の34から36、読んでくれますか。
体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。
私たちの 目は窓口なんですね。そして良くないものが、 入ってしまうとどんどんどんどん平気と思ってても影響されてるんです。それにどんどんの考え方がそれで影響されてるんですね。今年辞めたのは、私はそのインターネットニュース見てたんですけれども、見てたとこはすごい写真も入ってるんですね、ニュースと。そしてその写真の中で普通の昔の新聞に絶対載せないような写真が出てくるんですね。ですからアフリカのアフリカのなんか事件があったら、その殺された人たちの死体が映ってあったり、そしてすごいなんか悲しいような絵がやっぱり、そして僕一生懸命ね、ニュースだから見ないと、ニュースだから読まないとって、私 ずっとそれを言ってたんだけれども、結局ねしんどいんです。ですからとうとうもうそうだね、1ヶ月ぐらい前なんですけれども、そこ完全にやめてね、今のニュースが毎週毎日インターネットから入ってくるんだけどね、題名だけ載ってるんです。絵が載ってないんです。そしてそれ読んで、あ、これやばい、これ暗い、これは見たくないなって、あ、これがちょっと読みたいなって、それクリックすると今度そこに案内されて、そして見ることはできるんですけれども、やっぱり私たちが良くないようなもの、良くないようなドラマとか良くないような映画とか良くないようなものが目に入ってしまうと少しずつ影響されるんですね。ですから皆様もそれを確認してみてください。自分が何を見ているのか、そしてそれがプラスになっているのか、それか自分の将来を止めているような暗いものなのか、それも確認した方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてそれをやめるだけではなくて、代わりに前向きなものを、見る、本当に励まされるようなものを見る。今はスズラン台で、リトルハウスというカフェを作っている段階なんですけれども、またそういうのに興味あるんだったら、さやかとなべちゃん手を挙げてください。また、どうなっているか説明できるので後で聞いてみてくださいけれども、そこでは、今私がいろんな壁にいろんな絵を貼っているんです。そしてその絵は、どの絵見てもテーマはあったかさとか、テーマは希望、そういうような絵なんですね。ですから一つは浜ちゃんが撮ってくれた写真で、大橋のなんかものすごい素晴らしい景色で、なんかこの道を乗ってどっか行くっていうような希望を与えるような絵をそこに壁に載せたんですね。また別なとこで大好きな絵なんですけれども、アメリカの有名な方なんですけれども、その絵はもう夜になってるんですけれども、家があって、家の中にあったかい電気がついてるんです。そして見たらなんかね、にぎやかなファミリーがその家の中にあるんじゃないかと思わすような絵なんですね。そして昔、中学校の時に新聞配達をやってたんですけれども、冬になるともう寒くて、もう近所回ってその新聞をみんなにあげてたんですけれども、やっぱりね、暗闇の中で、自転車こいでいろんなとこ行って、そしてある家ではね、電気がついててね、美味しい匂いが入ってきてね、そして笑い声が聞こえるんだよね。ハハハハ、ウィーフォーって聞こえるんだよね。そしてなんかね、自分の家やったら、お父さんまだ学校、仕事で9時までやし、今誰もおらんなとか、けどなんかね、入りたいなっていうような、そういう、ですからね、そのような励まされるようなものを見る。毎日見る。自分の周りにそういうあったかいものを与えてくれるようなビジュアル、見るものを作るって。自分の、 自分 の, あの事務所の中で座って勉強するときに、あの左の方にあいつもここに貼ってあるんですけれども、ここに貼ってあるのはすごい変な絵と思われるかもしれないけれども、これはもう暗くてあのよく見えないんだけれども、これは、大体50年ぐらい前の写真で、この写真はあの野尻湖なんですね。そしてちょっと後で見てもいいんですけれども、この辺にあの湖があって島があって、そしてここにちっちゃな光があるんですね。明るいとこがあって、そしてこれは僕勝手に絵を撮って、あの白いペンキでポッてつけたんですね、ここは。もともとあったわけじゃなくて、自分でポッてここにつけたんですね。そしてつけた理由は、14歳の時によく話出ることなんですけれども、14歳の時に私夜中、誰かの、手漕ぎボートをパクって、そしてあのここまで行ったんですよ、夜中。14歳でなんか初めてこんな一人ぼっちになるっていうような気持ちになってきて、そしてそこでボートの中に立ち上がって、誰もいないから、いくら叫んでも誰も聞こえないなって、そしてそれを考えながら、じゃあちょっと叫んでみようっていうことを考えてて、そしてあの叫んでみたんですね。最初はヤッホーとか、あの時代の昭和時代の流行りの、ハイキングの、叫びなんですけれども、あのヤッホーってやってみて、そしてびっくりしたのはやっぱり響いたんですね。ふわーって山にぶわーって響いて、そしてすごい感動して、結局あのそこから今度はあの英語でイエス様ーって叫んでみて、そしてそれが響いてね、もうなんかすごいなんか不思議な気分になってきて、そしてその時にあったかい雰囲気になったんですよ。そして電気がないのに、なんか周りが光になったような感覚で、星を見ながらそんな気分になってきて、そして私が大きな声で、私がどうなるのっていう、私の将来14歳やんけど私の人生どうなるのって叫び出して、それがうわうわうわってエコーしてきて、そしてなんとなく感じたのは、神様は心に語ってるなって、心配しないでって、ちゃんと見てるから、ちゃんといいプランがあるから、案内してあげるからって、それがなんかすごく強く感じて、そして、それは僕と神様のそういうちょっと奇跡みたいな始まりで、そしてそれを絶対忘れないようにここにあるんです。そしてそれを見て、今日の朝も祈る前に見て、あの始まりやったなって、14歳の時に何も分からなかったけれども、ちゃんと今まで案内してくれてる、ですから来年も大丈夫なんだって、いつもここにこういうイメージ、そしてそれをこの光のこの場所を見ると、あの時のあったかさを思い出して、そういう、皆さんもどうですか、どういうものを見てるんですか、毎日自分が元気になるようなものを見てるんでしょうか、夢を持てるようなものを見ているのでしょうか。これが大事なんです。あの古い暗いようなイメージをもう今週の荒ごみ出してください。もう捨てるって、もうあの 古いなんかイメージをもう手放すって、あの傷ついた時とか、もうあの時こんな嫌なことあったんだとか、全部それをゴミと一緒に保管してください。そして今度は新しいものを探して、神様夢を与えるようなイメージをくださいって、そしてそういうものに焦点を置いてっていうようなことなんですね。あのもう一つは、エペソの5-19なんですけれども、読んでみてください。
詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい、
うん、そしてあの 歌もそうなんですね。あの歌っていうの、音楽っていうのはものすごい力があるものなんですね。そして私たちが本当になんか、元気与えるような歌を聞いたり歌ったりしているとすごく私たちがの心が支えられるんですけれども、暗いようなものが暗いような音楽を聞くとどうしても平気、自分が平気なんだと思っててもなかなかうまくいかないんですね。私が、少し前にテキサス行って、そしてアキンさんとマサミちゃんの結婚式手伝いに行ったんですけれども、レンタカーでいろんなとこ走って音楽聞いたんですね。それテキサスで一つ分かったのは、ほとんどのどのチャンネルでもどこ選んでもね、90何パーセントがねカントリーの音楽なんですよ。チュンチャタトンタッっていうそういうような音楽で、そして私がなんかもうちょっとなんかいいもんないかなと思って探しててもほとんどはそういうカントリーの音楽で、ですからもうえっかと思ってもうカントリーで行こうよと思って、そしてそれにつけたんだよな。そしてもう日本人の7人と僕8人でその車の中で遠く走ってたんですけれども、みんながね言葉の意味があんまりわからないんですね。けど僕はわかるんですね。そしてね、なんか、あいつ裏切りやとか、なんかね、もうあいつがこうなればいいんだとか、もう、そういうなんかね、私がもう落ち込んで酒飲んでどうのこうのとか、もう酔っ払ってどうの、なんかそういうなんか暗いのが全部そうではないんだけれども、どっちかというと、カントリーの中ですごい前向きな曲もあるんだけど、その時はもうなんかね暗いのばっかり当たっててね、そして最初はいいんだってメロディーを楽しもうとか言ってたんだけどね、やっぱりね心がだんだんなんかどうせダメだしっていうか、なんかそういうなんかね、演歌っぽいような、なんかね、そういうね、日本でも演歌の中でもすごいいい曲もあるんだけど、やっぱりね、聴いてたらもう、って、辛い、人生は辛いっていうような、そういうものもあるんですね。ですから皆様、このような音楽、このジャンルがダメなんですよ。私言いませんけれども、いつも自分の心を確認してください。これ聴いてると自分がどうなるのって。どういう気持ちになるのって、そして自分で大丈夫なんだと言ってても、どうしても私たちの心が影響されるんです。ですからひょっとしたら他した方がいいような CD ももしあれば、今週、それを見て、これを聞くとどんな気持ちになるのか、これを聞くと自分が励まされるな、夢を持つんだなって、それだったら置いとこうって、これを持つと、泣くんだけれども悔しいような悲しいような泣き方やなってやむとこっていう、ちゃんとそれを選択して見てください。もう一つはやっぱり、おすすめしたいのは、考え方の癖っていうのは私たち全員持ってますので、それも入れ替える、もうあかんわとか、もうどうせこうだしとか、そういうようなパターンをほかして、新しい聖書に基づいた前向きな御言葉を取り入れるっていう、そしてそのやり方は水曜日の礼拝で、だいたい5、6週間前からやり方を説明してますので、もしコンピューターがあればそれを、聞いてください。本当に具体的にを説明してます。自分の古い邪魔しているような考え方、どうやって捨てればいいのかっていうのが水曜日の夜教えてますので、またコンピューターのない方だったら、ちょっと前に確認してないんですけれども、バテアンと相談してください。どうやってそれは聞けるかっていうのを、これから何か作りたいと思ってますので、 それも考えてください。もう一つはやっぱり本当に、新しい人生に案内されたかったら、許しが大事なんですね。誰を許してないのかって、それを今年解決する、手放す、そして神様の前で認めて、神様、私は正しい裁判官ではありません、あなただけが正しい裁判官ですので、いつまでもこの人のことを考えるのではなくて、もう手放します、あなたに任します、その方を祝福してくださいって、そしてそれを手放さないとなかなか自分の人生の中に、次の場所まで案内されないので、それも確認してください。自分の中で自分の癖としてよくあの人を思い出して、あいつとかそういうものあるんだったら、それも、今週のアロゴミと一緒に出してください。お願いします。そしてもう一つ、これ最後のポイントなんですけれども、考えすぎる癖をやめて、信頼をする神様を、このエリシャは呼ばれて預言者になるっていうのを呼ばれたんだけれども、考えすぎないように過去の、収入もらう方法を捨てたんですね。燃やしたんですね。この以上それを考えることができない。そして今度はただ信頼する、神様と神様の代表になっているこの預言者、この二人を見て信頼するっていうような道を選んだんですね。給料がいくらもらうかとか全然そんなの載ってないんですね。ただ信じるって、ただ信じるって、そして神様をプランニングしてくれている皆様のための人生っていうのは、なんか見て安心するようなもんじゃないんです。信頼が欲しいんです、神様は。ですからいつも信頼の道、どうなるか分かんないけど信頼するって。ですから問題があれば1回1週考えてどうしようかって考えるのは別に悪くないんだけれども、この悩みが、今日は25回考えたなって、同じことを心配して考えて、それだったら良くないような癖になってるんです。信頼じゃないんです。ですから 一回どうしよう、こうしたらこうなるし、ああしたらこうなるし、これがどうしようって一回一周してきたら、じゃあ今度はもう神様、こういうことを心配してますので信頼しますって、神様信頼しますっていうような、これから2011年それをやりましょう。KBF も今すごい面白い時期に入ってきてるんですけれども、KBF の、価値観というのは、いろんなことがあって、そして私の、お父さんの宣教師の時代のこととか、その時代の教会のこととか、いろいろそこから学んでるんですけれども、一つは昔から思ってたんですけれども、教会がお金が持ちすぎてしまうと喧嘩になるっていうこと、私のお父さんいつもそういう喧嘩、お金のことで喧嘩が多かったんですよ、昔は。そしてこの教会が、貯金で2500万が持ってるんだけれども、この長老がこう言ってるし、あの人、そしてなんか揉め事になってしまって、そしてそれをあんまりにもよく耳に入ったので、教会はお金持たない方がいいなと思ってですから、KBF の動き方っていうのは、英語のことわざ使うんですけれども、英語のことわざでは、手にあるものは口に入れて食べるっていうような言い方ある、 hand to mouth っていうような。そして KBF はもう20年前から、手に入ってきた献金がその1ヶ月に使うっていうようなものなんですね。そしてこれはある意味守りなんですね。なぜ言うと、悪者が入ってきてリーダーになろうとすると、1ヶ月以内にお金切れるので、何もできないわけだから、守りになってるんですね。そしてそういう形でやってきてるんですけれども、だいたい2年前から KBF では ロブさんちょっと祈ってほしいんですけれども、仕事がね終わりましたって、何々会社に勤めてたんですけれども、それを辞めて今はちょっと新しい仕事しようかなと、自分ではやろうかなとか思ってるのでとか、そしてそうか祈ってあげて、それでまた別な人がいや私も仕事辞めましたよとか、そしてもう勤めるんじゃなくて、私が今からちょっとこれをやってあれをやってっていうような感じで、そして2年前から KBF に来ている人たちの、経済状態がものすごい変わってきたんですね。そして日本もそうなんですね。勤めてる人っていうのは非常に少なくて、だんだん減っていってて、それで今度はフリーターとかアルバイターとか、そういう人たちはたまにあるんではなくて、なんか普通になってて中心になるようなもので、そして今度は、1ヶ月収入が、一生懸命働いて10万円から頑張れば15万円というような人たちが非常に増えてしまって、そして新聞に載っているのは、1990年から、2000年までその時代の、卒業生は失われた人たちとか、そして結局多くの人は仕事につながらなかったっていう、勤め先が見つからなかったと。そして今度は2000年から2010年も同じパターンだねって。ですから優秀な大学から卒業してても結局、仕事が見つかっても 2,3 年でいろんなリストラがあって結局仕事がないんだって、今日本その方向に行ってるんですね。ですからとうとう KBF の経済も変わってきたんです。2年前は、建物建てましょうとかそういうものがないので、どっちかというと あの人は、いろんな人が勤めてて、そして、会社の社長みたいな人もいて、そしてその献金でものすごく支えられて来たんですけれども、今は、今月は、普通だったら、献金が、クリスマス非常に多いんです。そしてクリスマスが多いので1月2月少なくてもやっていけるというようなパターンなんですけれども、今年はなかったんですね。ですから KBF は、手から口っていう生き方しているので、ですからとうとうこのような日が来たんですねって。ですから、今日のメッセージの通りに、考えすぎないで信頼するっていうような時代に入ってきたんです。そしてこれは非常にワクワクするような面白い時代なんですね。そして KBF も、今までのような、勤めている人たちとか、会社で偉いとかそういう人たちがもう、そういう仕事をやってないので、ですから、どうやって神様の仕事ができるかっていうような面白い時代になるんではないかなと思います。ですから皆様も祈ってください。そして KBF ではボランティアの活動が、すごく、増えてもらわないと、難しいんじゃないかなと思いますので、私たち全員成長しないといけない、信仰が成長しないといけないような、時代になっているので、それも祈って考えてください。で、私は恐れていません。そうかって、じゃあ神様何ができるんだろうかって、そしてそれだけではなくて、じゃあ2010年やってたものでもうそれは時代遅れだから手放して新しいものをもらうために何をしたらいいんでしょうかって祈っている段階ですので、皆さんも一緒に祈ってください。お願いします。じゃあまた賛美に入りたいと思いますので。